しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回テーマですね、なんだっけ気になったサービスを使ってみようというわけで、まあ当たり前かもしれませんが、気になったものを使おうと、本当にそれだけなんですが、そんな話をしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては気になったサービス はまず使ってみようと、これ僕の、取り組み方ですね。何でも使ってるわけじゃないですけど、時間がありかつ、やってみようと思って、一緒ですね、面白そうだなと思って見て、使ってみたいなと思ったら、使うという、そういう癖をつけている感じがします。とはいえ、最近はそのスマホのアプリに何かインストールするとかって、なんか億劫というかですね、面倒くさいっていうか、どうですか、リスナーのあなたはどうですか。アプリ入れてますか。使ってるやつはもちろんあると思うんですが、新規で入れるのがめんどくさいというか、むしろ減らそうとしてて、どんどんいかに減らせるかをね、考えてるんで、もう鉄壁の守りというかね隙あらば消すみたいな感じですかね。はい、ウェブというか、パソコンというかですね、インターネット上のサービスはいっぱいありますが、何でしたっけ、ミクシー2、話題になりましたよね。というか話題になってたんですが、一応界隈では界隈がどこか分かりませんが、インターネット老人界隈だと思いますが、ただ一瞬で話題にならなくなった気がしますし、一定のユーザーはいるんだけど、かなり偏っているんじゃないかなと思っています。であえてね使うってこともないんですけど、たまたま、しばらくしてから、リリースからしばらくしてから、友人がどうのこうのっていうので使う、なんだかんだって使うことになって入れてみたんですけど、飽きますよねって、スパムだらけですよねってなって、第2というかね、ほのぼのした SNS っていうのは難しいよなと思いながら、ミクシーの貸し寿司とかは分かりませんが、何か意義があるんでしょうと。そういうところで そこら辺の話を置いてて使ってみて、そうなんだ、いろいろ、それエモ的って、エモいテキストがあるんだなとかね。なんか面白いねっていう。いや、それだけですよ。でも、使ってみるか使ってないかだいぶ違うっていう感じはありますよね。で、それがいいとか悪いとかじゃなくて、そうやってやることで体験として体感としては一回あるので、ユーザーとしてふさわしいわけではないですが、そんなもんかなと思います。で、合う合わないってあるじゃないですか、何でも。そうやっていろいろサービス体験していくとか使っていくって、大事なことなんじゃないかなっていう、気がしたというところです。で、さっきですね、ちょっとこう考えてたことがあって、そのサービスっていうのは、リスナーのあなたは何を思い浮かべますかと。サービスというと IT サービスを浮かべる人もいれば、そのいわゆるサービス業的な、それこそサービス業もいっぱいありますが、そのこそ接客業とかね、飲食業なのか、それともその、何でしたっけ、ガソリンスタンドのね、なんか元気の威勢のいいね、いらっしゃい、いらっしゃい、こんにちはですか、わかりませんが喜んでみたいな、なんかそういうキビキビした動きとか分かりませんが、なんかいろいろあるじゃないですか、サービス業もね。でサービスだけじゃなくて、その第一産業と言われている農業ですよね、とか農林水産業みたいなものかだったり、工業的なものとか、いっぱいあるわけですけど、なんかその産業だったり仕事だったり職種だったり、もう何でもいいんですけど、その自分がその消費者というかね、その体験する前、いわゆる顧客利用者目線 の方が多いですよね、多分ね。何て言うんだ、その、エンタメばっかりだとちょっとつまんないと思いますけど、なんか学ぶとかでもいいですが、例えば e ラーニングシステムっていう ていうのが世の中にありまして、 YouTube も強いですけど、 YouTube って e ラーニングシステムってあるんですかね、ちょっと分かんなくて、多分ないですよね。 YouTube ってプラットフォームあるけど、それを e ラーニング的にできるって多分ない気がしてて、そのサブスクしてなんかやって、ああじゃこうじゃって近くことはできるかもしれません。 e ラーニングシステムっていうのは要は、なんかカルキュラムというか動画があって、それのテストができたりね、点数つけられたり、もしくは限定じゃない会員のそのランクを分けたりで、分かんないですけど、そういったものがいろいろあったりするようなものですが、例えばじゃあその e ラーニングをまあ会社でやるから、それを何だろう使ってみて、どういう e ラーニング自体じゃなくてですね、 e ラーニングシステムが何かってことですね、その場合で。そういうそのサービスとして見とくと面白いかなと思ったりします。それはもう癖な気がしますね。だからどっか遊びに行って面白いなって言って、そのなんていうんだ、メタですね。客観視として、なんだろうな、売れ筋のものはあるとか、そのさ自分がた、ね、その利用者として楽しんでます。一ユーザーとしてね。まあ、例えばスリーコインっていうあの雑貨屋さんですか、がありますが、300円では買えないものもいっぱいありますが。その商品のサイクルが早いみたいなのがあった、その話したか分かりませんが、なんだっけ、1週間じゃごめんなさい、4週間単位で変わってるらしいですよ。で、変わってるっていうか新商品が投入されるのかな、もしくはそのね、売り切ったり買い切ったりするじゃないけどシステムがあるみたいですが、まあそういうのもあって、じゃあその3コインに行くと言って楽しむのもあれば、その3コインっていうその雑貨もしくは、小売りですよね、もしくはそういうなんだろう、あれなんだっけ、まあ、100円ショップみたいなものとか、ダイソーとかね、キャンドゥとかいろいろありますが、セリアとかね、ありますが、そういったですね、ものと比較するのもありですし、他のね、違った雑貨屋さんと比べてもいいじゃないですか。まあ、無印が雑貨屋ではないかもしれないけど、その生活用品じゃないもの、あ、生活用品じゃない、ごめんなさい、飲食じゃないやつですね。食料品とかじゃなくてとか、まあ雑貨ってなっちゃうんでしょうね、そういう一般のものって。まあ、生活用品ではあるかと思いますが、そういうものを、という業界はどうなんだろうみたいなことで見てみるっていうのもありますよね。まあ、そんな感じで、そのサービスを体験した、ごめんなさい、で、その、ごめんなさい、サービスと言ってるのが、例えば小売のそのお店に行くのもサービスだってことですよね。そこが、どの程度、あとはそういうレストランとかの飲食もサービスっていう。サービスっていうね、概念がちょっと広すぎるんですが、ここではですね、その商品サービスのサービスぐらいです。つまり提供さ、誰かの意図で提供されていて、それがですね、課題解決なり何かこう、エンタメも含めて、そのなんてかん、ね、野球観戦とかね、サッカー観戦とかも含めて、そういった観戦でもいいし、映画みたいなものもいい、それもサービスってことですね、ここで言いたいのは。でそういったものを体験するというか、商品以外、買う以外全部サービスになると思うんで、例えばドラッグストアで何か買うにしても、それもサービス体験があるんじゃないかって話ですね。ディズニーランドのようなサービスもあればっていうことを言ってます。はい。でそれって、まあいわゆる日常生活での体験ってことになっちゃうんですけど、その体験っていろいろあるよねと。で例えばですよ、ラーメン屋に行ったことのない、方っていらっしゃると思うんですよね。特に一人で女性、ラーメン屋さんのちょっとなんかその個人店って多いじゃないですか、ラーメン屋って多いんですよね。多いんで、特に、まあ、女性の方で一人でラーメン屋って行きづらい、まあ、もちろん行かれる方もいると思うんですが、行きづらいような気がしてて、まあ、例えば吉野家みたいな牛丼ね、チェーン店も一人で行きづらいから、今はね、客層を変えるために、あ、客さん、雰囲気変えてね、入りやすくはしてると思いますが、メインはやっぱり男性が多いんじゃないかなと思ったりしています。はい。でそういう時に自分が体験してないサービス、ラーメン屋とか牛丼屋は分かりませんよっていう時に、分かんないと。で僕であれば、まあ、美容室ではなくて床屋に行ってるんですけど、美容室ってまあその全然別のところで行ったことあるんですけど、なんか なんて言うんだろう、その床屋と違うなっていう。で当然ですが、床屋と美容院両方行ってないと、分かんないですね、違いがね。まあ美容は、あ、ごめんなさい、床屋っていうのは理容院で、理容と美容と違うというところですけど、まあ単にね、そのひげとか顔剃りができるかどうかっていうだけじゃなくて、まあなんか求めるものがね違ってたりするし、まあ時間がね、多分床屋の方がすごい短いんでしょうね。 まあ、料金もかなり、安くなってくるような気がします。はい。でまあそのラーメン屋なり床屋なり分かりませんが、その違いがあるわけですよね、それぞれに。で求める、期待値や価値、もしくは対象者とか、まあ、相場ね、価格の相場持ち合ってくるだろうし、提供するサービス自体ですね、項目というかね、ものも、違ってくるし、様々あるんじゃないかなっていう話です。でそれを体験しておかないとわからない。まあ、ただラーメン屋に行ったことはなくても、牛丼屋に行ったことはなくても、飲食店ということで、まさに抽象化ですね、想像していって、まあ、その女性人気あるか分かりませんが、その五右衛門みたいなです、チェーン店ですよね、いわゆる、あれは何だっけ、パスタですよね、パスタ屋さんみたいなのがチェーンであるかなと思います。全国規模であるかなと思いますが分かりません。で僕はもうほとんど行かないとか、行ったことが多分数えるほどしかないんですが、多分なんとなくちょっと男性入りづらいんじゃないかなみたいなことを思ってます。はい。実際は分かんないですよ、あの五右衛門毎日行ってる男性いるかもしれないんですけど、まあ、そういうところで、そのじゃあ五右衛門っていうパスタ屋さんは分かんないんだけど、でもなんて言うんだろうな、そのラーメン屋じゃないけど自分の感覚でこんな感じかなみたいなパスタをね、まあ、例えばなんだっけ、タリーズコーヒーだったり、あと何でしたっけな、カフェドクレっていうね、名古屋県中部県は結構ありますが、一応全国にあるはずですが、まあ、中部県が強いカフェドクレっていう、まあ今はベローチェですね、あの、ベローチェっていうコーヒーチェーンの、ブランドになってますが、そこでもパスタがあったりして、もうちょっとでも最近見ないですけど、サンマルクですね、サンマルクコーヒー、あのチョコクロとかで有名ですが、そのあそこはパスタも美味しいって、まあ、個人的に僕も好きですが、ああいう生パスタと言われているような、乾燥じゃなくて、麺、生麺からやっているっていうところがあって、それはすごいなと思いますが、そういうパスタ屋さんもありますから、そっちサンマルクの入りやすいですかね、まあ、結構使ってた時期ありますし、最近は全然ですが、というのもあるので、じゃあその五右衛門って分かんないけど、パスタ屋さんでこんな感じかなって想像できるっていう話です。ただ行ったことがないから、実際にそこの感覚がないわけですね。店員さんの接客対応や商品のメニューとか見やすさとか、なんだろう、そのバリエーションというか提示とか、まあ、価格とか立地とか、雰囲気とかね、チェーンだから、まあ、統一させてくると思うんで、そのあたりがわからないわけですね。でこれがまあ例えばさっきアプリってね、入れてないって言ってましたけど、まあそのミクシーのような SNS サービスだけじゃなくて、なんだろうな、それこそ投稿サイトみたいなね、小説投稿サイトのようなものではいいし、ノーションみたいな、そういうなんだろうな、共有ツールですか、情報共有ツールみたいなものでもいいし、わかんないですよ。ただまあ全部を使えとか、もう無限にあるから別に、片っ端からやれってことじゃないんですが、なんだろう、その、いろんな、その、さまざまに今サービスがあって、商品もそうですけど、あって、自分がその体験できるものって、まあ、結局時間が有限じゃないですか。限られるわけですね。ってことは、その、吟味してこれをやろうよっていう風な感じももちろんありなんですが、まあ、どちらかというと、その、機会があれば、その、この間のね、世界の話とつながるんですが、偶発性ってことで、あ、試してみたらとか、こういうの知ったからちょっと触ってみるみたいなね、とかですね。でそれは会員登録をして、なんだろう、ログインして使ってくださいみたいな、そういうここまで言ってるわけじゃなくて、一旦そのサイトを見るとか、アプリ、最近僕がやってるのはそのアプリのなんだっけ、アプリ入れるのはだるいので、そのレビューだけ見たりとか、その画面ですよね、あのスクリーンショットがあって、そのアプリの、まあ、画面が見えたりするじゃないですか。とか、登録はしたくないけど、もうちょっと細かいところ知りたかったら、割と見てるのが、その個人の、ブログ記事とか、まあ別にノート記事とかでもいいんですけど、レビューしてるものとかですかね。その時 SNS って見づらいですよね、なかなか。はい。そういう感じで、とりあえず、見る、調べてみるって感じですね。そのスクリーンショットでもいいし、見てもいいし、誰かのでもいいから、とりあえずその体験に近いことをやってみるっていうのが非常に大事なんじゃないかなと思ってます。そうすると、 まあ、一番いいのはその一番いいっていうか一番体験してるのは自分で店に行くなら店サービス、あ、ごめんなさい、アプリとかウェブのその IT サービスであれば、サイトとか、ね、提供されてるんであればそのブラウザとかで見に行って、それで動かしてみる、登録してみるっていうのはもちろん、大事なんですが、全部が全部そういうことやってたらキリもないので、まあ自分がピンとくるものってことですねに試してみて、体験を増やしていく感じです。で、体験を増やしていくって何が起きるかっていうと、まあシンプルですね、その仕事作りにおいてこう、サービス側に立つ場合、もしくは発信して何か物を作るとか創作するとかもそうですが、そのお客さんの立場に見る練習というか体験が積まれているので、そこから引き出せる、まあ要はストックですよね。その ネタが見える、ネタがあるようになるわけですね。この話は何度もしてますが、簡単に言うとサービス側に立って何かこう仕事でもそうですけど提供しようとすると、あの消費者側もしくは利用者側、ユーザーですね、顧客側の目線が消えるんですよ。これ何度も言ってるんですが、なんで消えるかっていうと、なんだろう、楽しくなっちゃうんでしょうね。そのというか、あと分からない、実際に。たまに僕が今話しながら、実際のあなたがどうかとか言ってたりしますが、これはなんでできるかっていうと、それを意識してて、で意識してるんだけど、今自分がまさに喋ってる時にその、本当に目の前に相手がいないのに、その人を意識っていうか、を考えながらは無理なんです。つまりその切り替えるしかないという感じですね。だから素早く切り替えるか、この話をその聞いてた時に、なんか分かんないよなっていうのをこうチェックしながらやってる感じです。ただチェックしながらって言っても今喋ってるじゃないですか。だからどちらかを、なんて言うんだろう、無意識というか、ルーチンみたいに、ルーチンって違いますね、自動化しながらやらないと、まあ、ちょっと難しいかなとはあります。でそのこういう時、その時にまさにサービス側が、もしくは仕事をする提供する側がですね、自分たちの論理で言ってしまうわけです。まあそれは企業でもいいです、経営でもいいですけど、まあ、例えばラーメン屋さんをやるじゃないですか。でうちのラーメン屋めちゃくちゃうまいんだけど、全然人が来てくれないとするじゃないですか。今そういうラーメン屋さんがあるか分かりませんが、でもしくはあなたがそういうラーメン屋さんをやってるとするじゃないですか、初めてね。でなんでかって言った時に、なんか例えばですよ、めちゃくちゃ立地が悪いとするじゃないですか、その場所がね、駅から例えば遠いとかね、で立地、まあ、もしくは山の中に、山の奥にあるとかね。でその時に当たり前ですけど、美味しくても来ないわけです、遠いから。っていう時に、いやそんなことを、そんな基本的なことを分からないわけないでしょって、もしかしたらリスナーのあなたも思うかもしれないですが、夢中になってると、なんかそのラーメン営業やったら来るでしょって、うまいしみたいな、他に店ないしとかね、わかります？そのいいところだけをこう持ってくるみたいな、これねあるんですよ、僕もやりますよ。だからなんでかっていうと、それは絶対誰にでもあると思ってまして、でそれをこの罠というか克服するには、なんていうんだろう、自分が間違えるよねとか、正しいものを選んでるわけじゃないよね、その思考のバイアスってやつですね、固定概念とか偏りがあるよねっていうことを踏まえてないと、これにハマる感じです。自分は正しいのだ、間違ってないのだっていう人こそまさにハマります。まあ、詐欺に騙される人っていうかね、感じです。詐欺に騙されないと思ってる人が騙されますから、騙されるんじゃないかなって思ってる人とか、分かんないよねって、まあ、思考停止ではないんですけど、思う人は多分騙されにくい、その人でも騙されるかもしれませんけどね、騙されにくいと思います、はい、だから自分は大丈夫だって思う人が一番、慢心というかですね、騙されやすいわけですが、まあ、それと同様で、まあ、要は固定概念とかバイアスとかをがないとか思ってる人がまさにまずいわけですね。自分もあるかもしれないとか、それで疑心暗鬼とか自分を全部疑い出すと、それはやりすぎですけど、まあ、全くそれもないのもどうなのかなっていうぐらいの、まあ、僕の感覚ですね。でそうやってラーメン屋さんを立ち上げて、それはそうですよと、そんな立地が悪いところで山の奥とかねでやったら、でき人が来るわけないじゃないですかっていうことすら気づけないっていう、まあ一応例です。でまあ逆の立場で利用者からしたら、なんかラーメン屋がなんかペケペケ町のペケペケ町の山奥にできたらしいよって言って、 行きますってことで、まあ、当然ラーメンがすごい好きで、なんかラーメン食べ歩きしてるような人だったら、そんな山の奥にできるってことは相当なんか美味しいんじゃないかってことで行く人もいると思うんですよ。でもそういうお客さんのうちのファンの一人であるリスナーのあなたがあるか、もしくは僕があるかっていうと、まあ僕はそこまでしてラーメン食べに行かないんで、申し訳ないですけど行かないよなってなるわけですよ、お客さんの立場なら。でもその立場に立って考えられないわけですよ、そのラーメン屋さんを作った人はね、初めてね、今の例で行くと。っていうのがまさにその思考の盲点というか、サービス提供者側と利用者側、顧客側の目線が、視点が違うってこともリスナーの方は今まさに分かっているし理解いただけると思うんですけど、でもそれをじゃあ実践で違うって言ってても分かってて、インプットして知識として得ても、はいやってくださいって言った時に、まあ8割9割ですか、それを回避できる人が僕はいると思えなくて、あ、回避はできるんです、回避はできるんだけど、その視点に陥らない、サービス業の立場だけで考えないっていう人には僕はあんまりお目にかかったことはないっていうイメージです。はい。だから要はその必ず、あ、だから盲点なんです。盲点っていうのは要は点としてあるんだけど意識できてないんですよね。両目でその、物事を両目で一応ね、見えるんですが、片目にすると点の、ごめんなさい、斜め XR これは。45度とか30度忘れましたけど、指が見えなくなる点があるんです。それがまさに盲点で、見えない点があるんですよ。っていうことをね、物理的にも、感じてもらえればいいかなと思います。はい。気になった人は調べてみてください。盲点の位置。はい。で、だから普段は気づけないんですよ。両目で見てるから。だから両目で、その、ね、顧客の目線と、サービス側の目線が両方見えてたらいいんですけど、なかなか難しいと思います。鍛えないといけないというか。はい、まあでもさっきの話でいくと、そのサービスで、ね、例えばスリコインとか行った時に小売業とか雑貨屋さんはどうかっていうような、ちょっと視点を変えたりずらしたりするとか、もしくは自分が、まあ、例えばその、さっきのこの話でいくと、利用者として使ってるんだけどラーメン屋に行ってね、利用者として使ってるんだけど、これはサービス側からするとどうなんだろう、やはり券売機はあった方が、接客というかね、そのわざわざ、お金をね会計してね、支払いとかやらなくていいから楽だよなとかね、っていう風に見えるわけですよ。その移動が非常に大事なのですが、これをですね、鍛えというかトレーニングしていくしかすごい地味ですけどね、ないかなっていう話でもあります。でサービスをそれで体験していくと、なんだろうな、自分が何かをやる側に立った時に、あ、消費者利用者目線はこうだよなと、もしくはサービス業だとこうだよなってなりがちだよなっていう風に、割とですよ、フラットに見えます。ただやはりですね、やっぱ姿勢として、夢中であり、真剣であり、その何だろう、好きであったりとか、まあ愛というかですね、自分がそれに取り組みたいんだって思いがあればあるほど前向きになるから、やっぱ視野ってね、こう何ていうか、こう前向きになるから狭くなっちゃうんですよね。そこを一旦後ろに反らせて開いてあげるっていうかね、もう胸を張って反らせてあげるイメージですね。前にかがみ込むんじゃなくて開いてあげるイメージね、胸を開くイメージでやるといいかなと思います。まさに開くってことが、その、顧客側と、サービス側の、なんだ、サービス側だったら顧客側の視点を入れるってことになります。だからその顧客目線で見ろってことはもちろんめちゃくちゃ言われてるし、分かるし、頭では分かるんだけど、でもそこで多くの人がですね、顧客目線で何かが分からないってことになるんですよ。例えばそれが、具体的に何を示すかが分からないってことですね。でなぜかっていうと、利用者目線で多分見てるんですよ、普段ね。見てるんだけど、なんて言ったら、そのさっきの盲点のね、理屈で説明すると、サービス側をラーメン屋さんの立場に立ったら、ラーメン屋さんに来る人とかがもう全く見えなくなってて、自分がラーメン屋さん食べに行ったこともすらも忘れてしまうぐらいわけですよ。一気に環境が変わる、まあ、環境っていうか世界が変わるぐらいでいいかもしれないですね。全く違う世界になる。だけど、その、もう一個の理屈では、自分が体験したこと、経験したことから思い出す。まさにそのアイディアもそうですが、自分が体験したインプットとかから出てくるわけです。だから体験として、何でもやっておけっていうのも全然ありですが、ここで、まあ意識しておきたいのは、なんかこう、サービスですよね。なんか体験した時に何を感じてどう思ったかってことを、やっぱり、まあ、記録したり、誰かに話したり、 こう、まあ、エピソード記憶っていうのがありますが、なんかこうエピソードとして持っておく、まあ、これは話の種みたいなものですが、こういうのあったよなって言えるようにしておいたりすると記憶は強化されたりしますよね。でもまあ記憶覚えておかなくてもよくて、そのメモしておけばいいかなとか思うんで、あ、そういえばこうこの店の体験いいよな、それがですねレストランのサービスかもしれないし、もしかしたらその、駄菓子屋さん、ね、10円今10円で買えないか、10円20円ぐらいするものをお小遣い持って買っていく、その体験がいいと、わかります。でラーメン屋でそれをもしコンセプトとして体験させたいなら、まあわかんないですけど500円で買えるラーメン屋さんを作って子供たちでも食べれるようなするとかね、そうすると、まあ、小学校じゃないけど塾帰りの子たちに提供できるような、ワンコインラーメンっていうのが、まあ、出てきますよね。だからそれがいいとか悪いとかじゃないですよ。そういうコンセプトでそういう人たちに、子どもたちに提供してるんであれば、まあ、子どもたちに提供できるってことは親もね来るってことで、だからお子様ランチとかってあるわけですが、そういうですね、あのなんだろうな、感覚ですね、今だったらその駄菓子屋さんに行った経験があればそういうのは引き出せる、自分のから、もしくは誰かとか何かのニュースとか話から引き出せる可能性が高まるわけですよね。その可能性を高めるってイメージですね。ということで、さまざまなことを体験しましょうっていう、まあなんかものすごい当たり前のことなんですが、それいろいろやってて全く損はないわけですね。でもっと言えば、まあ会社員の方とかが多く聞いてるかもしれませんが、組織にね入ってるとか、組織に入っている方ですね、所属されている方多いかもしれませんが、まあ、フリーランスだろうが何だろうが、立場がいろいろあると。で今会社員だけどフリーランスやってたりとか人が会社員でもいいし、会社員今はフリーランスなんだけど会社員やってた人とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。でこの時にポイントは、ね、会社員を今やってる人っていうのは、その何て言うんだろう、会社員の、視点で見えることができる、それを全然否定してなくて見ることができるわけですよ。ということで会社員の人の立場で見てこのサービスどう思うかっていう風に言われた時に、今の立場を提供できるわけですね。 でその時に会社員の今の立場で、ここが多分ポイントなんですけど、会社員の今の立場で何か見ることっていうのが価値があると多分思ってないんですよ、その会社員の人はね。会社員で言ってもめちゃくちゃいろいろあるから良くないんですけどね、仕事をね、まあ、例えばなんだろう、その不動産の営業マンみたいな感じで会社員としてもいいんですけど、なぜならその立場が今そのまさに自分で染まってて無意識にそうなってるからなんですね。これはさっき言ってた、何度も言っているラーメン屋さんを開業したサービス提供者側、経営者、企業家側の視点と全く変わらないと思います。つまり自分の今いる置かれた立場っていうのが、まあ、固まってたり、まあ、一つしかなかったりっていうのはちょっと言い方が、ちょっと良くないかもしれませんが、やっぱり偏ったりしていて他のものを知らなかったりすると、自分がそのどこというか、そのここに今いるんだなっていうのが認識しづらいような気がします。だからいろんな仕事をやってたりすると、キャリアとしていろんなものをね、その本当に文字通りいろんな仕事を積んでったら、違いがわかるかもしれないですけど、それってまあ時間はかかるんでしょうけど、まあそうじゃなくても、なんで所属が変わったりとか、今言った視点ですよね、見方をね、自分が、起業家だったらこうするみたいなことを、普段から、言ってる人は多分おのずと起業家というか、ね、やってるし、自分だったらこうするっていうふうに思える人は、ね、そういう癖をつけてる人は提案するんじゃないかなっていう話でもあります。もしそういう癖をつけたりとか、もしくは逆にそのなんか自分でなんかやっていきたいとか、なんかやってみたいっていう方がいれば、まあ、普段からそういう、まさに普段です、その誰に求められなくても自分だったらこうしてみるなってことを、まあ、妄想でも何でもいいんで、まずは考えてみる、で調べてみる、で今回だったらサービスっていうところが まさにそうで、例えば自分がお気に入り その飲食店がありますと、でなんで気に入ってんだろうなとかっていうのは、多分なんだろう、そのリサーチとかっていうのもそうなんですけど、その飲食店だけ行っててここがこうだって結構難しいと思うんですよ。よくあるのが、分かりやすいのが比較ですね。じゃあ他社とか他の飲食店と比べてどうなのか、もしくは自分が行けてないと思っているお店と比べたら何が違うのかみたいなことですね。でそこにはバイアスが入ってるかもしれないんだけど、少なくとも比較ってことで見るとできますよね。でこれは別にですね、他の他社と比較して競合としてそれを出し抜けとか、それに追いつけ追い越せみたいな話をしてるんじゃなくて、 何かをこう見ていくときに、やっぱりその染まってて、その今ね、今手元にあるものだけで全部やるっていうのはやっぱり無理で、他のものと比較したり、なんかこう他の刺激を得て見ていかないと、なかなか見方というかね、深まっていかないかなっていう話でもあります。まあ今回ですね、ちょっとそれぐらいにしておきましょうか。気になったサービス、今回ですね、気になったサービスをまず使ってみようと。で、なんで使うかっていうと、まあ、使うことですね、その、アイデアのヒントにももちろんなりますし、特に今回はですね、仕送りじゃないですが、何か自分で提供したり、サービスを提供したり、ビジネスを始めるとか、何でもいいんですけど、事業を始める、小さなね、プロジェクトを始めるときに、なんていうの、その、利用者とか、それを提供したい人を、なんか忘れてしまうというか、で、忘れるっていうのは、悪い、ね、故意で忘れてるわけじゃなくて、どちらかというと事故というか、むしろ必ずそうなるという感じがします。盲点でもあると。なんで切り替えていかなきゃいけないし、切り替えた方がいいんだけど、そのためにはそもそも利用者目線で何を考えてましたかっていう記録が必要だったり、もしくは体験とかを割と、意識しとかないと流れるような感じがします。まあ、勝手にあれなんでだろうなっていう、うちのラーメン屋になんで人来ないんだろうなってっていう風に唱えても、まあ、割と出てこないような気がします。その立場が完全に自分がラーメン屋提供者側だ。なんかむしろお客さんが来ないのが悪いとかって思ってるかもしれませんよね。そこまでいくとね。まあ、そこまで悪態つかないかもしれないけど。でも、じゃあ他の店にラーメン屋さんで、他の店にね、他の店にお客さん来てるのは何でだろうなって思った時に、それを真似しろってことじゃないですけど、やっぱり、利用者として、自分がですよ、自分がラーメン屋の主人とかってことじゃなくて、一利用者として行った時に、なんかね、遠いなとか、なんかパッと見なんか汚いなとか、もしくは綺麗だけどなんか人っ気がないなとか、もう何でもいいんですよね。うん、その利用者目線で見えるようなことっていうのをができるかどうか、もしくはそのような思い出しができるためには体験しとかなきゃいけないですよねっていう、まあロジックで、まあ、今回はお伝えしました。誰もがその消費者とか利用者で使うことが多い、まあ、飲食店もしくはそれスーパーとかね、コンビニとかありますが、客側の立場だけじゃなくて、当然ね、この人なんか愛想悪いなとかね、対応悪いなっていうね、店員さんとかに出会った時に、別にそのね、怒るなとか、ね、感情的になるなって話じゃなくて、そのお客さんじゃなくてサービス側の人の立場に立った時に、なんか今日全然ついてないんだよなって時に、やっぱりですね、まあ、プロとしてどうかっていうのももちろんありますが、やっぱりね、気持ちが落ち込んでる時に、やっぱりなかなかその対応にも出ちゃうじゃないですか。ちょっと雑になっちゃったりね。そんなものですよ。うん、っていうことを、もしある程度ですよ、まあ、絶対とは言いませんけど、ある程度配慮し合える社会になれば、まあ、それって結構僕は豊かなんじゃないかなと思ったりします。もちろん反論もあって、いやそんなのはお客さんの立場だけで追求しようとか、サービス側は常にプロとしてやらなきゃいけない、もちろんわかるんですけど、でも人間ですからね、なんか弱いというか、なんだろうな、もっとこう弱さというか、まあ、適当というと怒られるかもしれませんが、なんかもっとその完璧であり、あるとかっていうのは、ある人がちょっと危ない気がします。うつ病というか、なんかこうなんだ、精神的に追い込まれるような気がしますが、結局その人だけが、なんだろうな、強くて誰かに勝っていくっていうのも、まあ、またどうなのかなっていうか、そのなんかそれが蔓延していくような感じもするんで、やっぱり、ね、そこは一旦緩めていただいて、ちょっと肩の力をね、その、入れてる人はですね、ちょっと肩、まあほぐせないですけどね、僕はほぐせないですが、一旦肩回したら深呼吸してみて、ちょっと力入りすぎてるからって思えるかどうかですよね。それがセルフチェックできたら、まあ多分大丈夫だと思ってますよね、そのリスナーのあなたがね。じゃなくて、いや全然ダメなんだみたいな感じで追い込んでったり、行くと、そのまさにラーメン屋の今のね主人で、ラーメン屋に人が来ないのがわからんみたいなことに、になると。まあ、それもですね、結果論かもしれません。後で気づいたりするので分かりませんが、少なくともですね、いろんな視点で見るためには、そのサービスの体験という仕込みですよね、を得ておかないと、まあ、できないんじゃないかなっていう話でありました。話だったかなと思います。今回は以上となります。仕送りラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。